ズハセよ。私かなりおらかなり。こんばんは、カズハセですー。今回もスパスパさんと一緒に、2016年の後半に公開する映画の話をしてみました。録音機設置場所に失敗し、途中からスパスパさんの声が小さくなってしまってるので、皆さんの脳内補完で、補正してくださー。では本編をどうぞ。
うん、今年はこの後ね、すごく楽しみなものがたくさんありますね。
ハクソーリッチ。
ハクソーリッチは楽しみですね。
もう楽しみです
ね。
もう
ね、どんな残虐症が出るかっていうのがね。
やっとメルギブが帰ってきて
くれた。帰ってきてくれたっていうね。
もうアカデミー賞で一人だけ目の野獣度合いが違かったですか。
違うかった、ね。
なんか横に女性を連れてたんですけど、あの若い姉ちゃんが何なのかよく最後まで分からなかったんですけど、メルギブのパートナーなのかなんだろう、ずっと尻触ってるんです
よ。おっさんそんなところで。
いや、俺なんかもう本当に昔から好きで、ブレイブハートを見た時からメルギブ好きで、あ、こんなに小さい人なんだっていうのと、生なんか映画じゃないこうスノーメルギブってこんな言っちゃってる、
すごいですよね、
やっぱこういう人だからこんな映画撮れるんだと思って、
まあね、あの手の映画は一定の顧客がありますから
ね。いや本当メルギブは帰ってこれたけど、あのロマン・ポランスキーは一生帰ってこれないかなと思って、この許される範囲は何なんだろうと思って。
ねえ、
許す許されないのこの、
あの、エクスペンダブルズにメルギブ出たじゃないですか、
出た、すいません見てないんですけど、見てないですね、出たらしいです。悪役で出た
んですか。悪役で出たんですけど、あれ僕見る限り、一緒なそのシーンで、多分別撮りだったん違うか、メルギブだけあれ一人で撮ってたんじゃないかなっていう、ね、
それは何でですか。
やっぱ本人ややこしいから
あの荒くれ者連中の中でも打ち解けない何かがあるんですか。
本当違ってたら申し訳ないんですけど、実際の格闘シーンとかも、あれ多分スタントよねっていう風なのを僕感じてしまって、でカットカットじゃもう一人の向きとかなので、一緒な場所で撮ってないんじゃないかな。
なんでですかね。
もうやっぱり一緒に仕事したから。
俺は違うぞ。
ねえ、本に相当ややこしいじゃないですか、ね。いや違ってたら申し訳ないですけど、いや見た感じでそう感じてしまった
んです、ね、でもスタローンはちゃんと救ってあ、ね、面倒を見て、
ね、多分ね、すごいですよね。
すごいですよね。
あとそうだな、今年楽しみで、
あとはノーランの新作もなんか戦争ものっぽいのがあるんですね。あとはブレードランナーの新作があって、エイリアンの新作があって、まあもう始まったけど、ね、シャマランの
ジョジョは見に行くんですか。
ジョジョはもう見に行きます。
いや僕4部が一番好きなんですけどね。
それは怪我さないでほしいって
言ったんですか。深くは言いません。好きなんですけどね、ちょっとヤバい匂いしかしないな。正直なところですね。
はい、3部作ですね。
3部作です
か。違うかったからなんか、3部作、すみません違ってたじゃん。でもよくやるなと思って、
アニメ版を僕はまだ見れてないんですけど。
あ、よかったですよ。
よかったですか。
もう漫画を読んでもう10年以上多分経ってるんで、本当に真っさらの、もう全くもって忘れてたんで、本当に楽しみました。新鮮な気持ちで楽しみました。
ねえ、やっぱり平吉影は最高なんで。
じゃああれですか、もうシリアルキラー好きですか。
かもしれないですね。でもね、本当に、ね、おっさんだったんでね、 あのイタリア料理店のマリオさん、
ああマリオさん、
あの料理食ってみてって思います、ね、あれね、ええ、こう肩こりとか直してって思いますよね。
ああいう関係ない話が出てくるのがいいですね。
いいですね。
4部は。
4部ね、実写化どうなんですかね。
どうなんですかね。
あと今年の楽しみ、他に何かありますか。
そうですね。アカデミー賞。の作品賞系が結構もうやり始めてるので、なんつったっけ、マンチェスターなんバイザシー、あれもうやってるかもうやり始めるかとこ、
あれ弟ですよね。
あそうそう、なんかあれですよね、ベンアフ
レックの弟、
なんかなんとかウォールの中国の万里の長城のあれに出てたマットデ、あマットデーモン、マットデーモン
がやるはず
がやるはずだったのかなとか、
友達だったんで、お前やれや
って、それをなんかアカデミー賞でいじられてましたね、マットデーモンが。それで大赤字ぶっこいたみたいな、それで自分でそれをやめてまで撮った作品でみたいな。あこれって面白そうじゃないですか、このメッセージ。
メッセージはすごく、
これってもうやってるんですか。
多分これ公開予定、
これがちょっとない、今見てるアニメで、はいはい、正解する角っていうアニメやってるんですよ、はい、それはあのこれ本当に今年の夏が舞台で、そこに突然立方体のいきなり物体が出現して、そこのたまたま飛行機がいたんですけど、それが立方体に潰されて、で飛行機がの乗客はどうなったんだって、その立方体は何なんだっていう話から始まるんですけど、でそこから一人人が出てくるんですけども、それが宇宙の外からやってきた人で、でたまたまその飛行機にあの外務省の外交官のタフネゴシエーター要するに交渉のプロの日本人の交渉のトップの実力者がたまたまその飛行機に乗り合わせてて、その交渉のプロとその外宇宙から来た人がタッグを組んで日本政府と交渉をいろいろしてて、でそこでその外宇宙から来た人の目的は、まだ僕5話ぐらいまでしか見てなくて、多分今最新話でも7話ぐらいだと思うけど、その宇宙人の目的は人類を推進することらしいんですよ。でそこで推進するための道具として外宇宙から無限に電気を吸い出せる球体を大量にプレゼントする日本人で、この球体をどう扱うかっていうので、今度国連がその球体は国連が管理するっていう話になって、
結構政治の話になって
るんですね。 あれですよ、シンゴジラに近くて、でこのメッセージもどうやら宇宙人がに来て、宇宙人がメッセージを伝えようとするんだけど、そのメッセージを要は暗号解読みたいな感じで、
なんか主人公が言語学者かなんですよね、
かもしれない、
それでこう、それを解読して、コンタクトしていくっていう話ですよね。
だからなんかちょっと、まあ、その、正解する角は日本語を簡単に喋れるようになっちゃうんですけど、でもそのなんていうかこう向こうの本当の意思を探るみたいなところが似てるんじゃないかなと思って、
なんか近いような気がしますね、そのアニメもちょっと見てみたいな、
ローガン
今まで X メンシリーズはご覧になってますか。
X メンは過去の、過去の、もうこの人が出てた、ヒュージャックマンが出てた時の X メンは見てて、でその後、ウルヴァリン1作目は見てないんですけど、サムライは見てて、
サムライね、あ日本舞台の
やつ、ね、あそうです、であとの X メンのまた焼き直しがあるじゃないですか、あれの1作目は見てましたね、
結構ね、
で今回でヒュージャックマンラストとかなんか
見てました、ね、そうですね、多分今回でもう、 ウルヴァリンは引退する、
ね、そうウルヴァリンはね、あの年食わないですけど、うん、ヒュージャックマンが年食い
しょうがないライブ受けてましたね、くたびれてましたね、結構これはね、当たるんじゃないかな、
あ、昼顔、昼顔がね好きなんですよ。
昼顔ちょっとご覧になってるんですね。
あの一時こういうのがハマってた時があって、
うん、あ、そうなんですね。
あの中国映画の、うん、ガピっていうのがありまして、うんうん、それは中国怪奇映画、なんか妖怪が出てくるやつの、うん、妖怪が出てくる昼ドラみたいなやつがあるんですよ。
いまいちこう、イメージができないんですけど。
そこら辺にハマってた時にちょうど昼顔が、昼顔は昼ドラじゃないんですけど、あの
やってました、
要するに、うん、夜の番組で昼ドラをやるみたいなので、
これって結構濡れ場があったりするんですか、
あの人、あの家電の CM いつもしてる人。
わかります。
あの人って、ま、一切あの CM だとエロさないじゃないですか、
はいはい、
まあ、めっちゃ偉いんですよ昼顔だと。で、あのすごくその役者とこのドラマがリンクしてて、
う
ん、もうすぐ40歳っていう役柄なんですよ、うん、で家庭も確かそれなりにうまくいってる、
うん、
でももうすぐ40歳になる、
うん、
で自分の女としてのなんていうかこう可能性がまだあるのに、うんうん、っていうところで男遊びをしちゃう女っていうのは吉瀬美智子ですね、
うん、
これが本当にこの時役者の設定も39歳なんですけど、確かこの時の吉瀬美智子も39歳ぐらいなんですよ。
なるほどね。いやちょうど多分これ映画やるからか知れないんですけど、うん、ちょうどこちらのローカルで再放送が始まったんですよ。あ、
そうなんですか、
うんうん、それでこれ結構エロいんじゃねって思ったんですけど、うん、
でもあのおかずにできるほどはエロい、うん、でももしかしたら女性的にこの女性はこの斉藤匠のムキムキ感、北村和樹のムキムキ感は楽しめるのかなと。
あ、なるほど、全部ク
リアやっぱ上戸彩がこういう役をやってくれたっていうのも、ね、嬉しかったし、
ね、今までそのクリーンなイメージしかないですからね、これちょっと楽しみ、
そうですね、
今日は何やるの、
もう、あ、これヤバだったかいけ 3D これ気になるんですよね。なんだそれ、
あれしてます、
意味がわからないですね。もう
3D なんですかこれ。
もうなんかとりあえず情報入れないで見に行った方がいいかもしれないなと。
そうですね、あんまりこう、深く情報は入れずにいきなり見て、たまげると。
そうそうそう
そう。なるほど、ヤバだ、最近は役選ばないですよね、
まあ、映画はねこうやって面白いって思ってたものが面白いとは限らないくて、
うんうん、
たまたま見たのがめっちゃ面白いこともありますからね。
あ、来ましたよ、
あ、ジョンウィックチャプター2が7月7日だ、
7月7日七夕ですよ。
どうなんだろうな、
ねえ、ジョンウィック良かったですもんね。
もう一回彼を怒らせなきゃいけない。
どういう、
どうやって怒らせるかっていうの
が、これまあちょっと見るポイントかもしれないですね。
そうだからモチベーションが上がらないと映画自体が面白くなくなる可能性がありますからね、
うん、そうですね、
よほどひどいことされないと、
うん、ね、そうですよね。
よほどジョン・ウィックのプライドを傷つける何かが起こらないと。
あ、パワーレンジャー、
パワーレンジャーね、すごい期待値高いですよ。2097だって、
そうですよね、
他のだって、
うん、
下手すりゃ8とかのも期待値のやつもある中、
そうですよ、
ポケモン上回ってます。ポケモンを回ってますね。
ポケモンよりもたくさんとか
ね、
期待されてるんですよね。
ジョジョより隣のトランスフォーマーのが期待値高いです。
そうですか、もう僕はトランスフォーマーにもう期待するのをやるんですか。
あ、スパイダーマン、すげえ7000、あ、ワンダーウーマンが、8月25日、
そう、4800円、
わさび、 わさびってあのわさび、あのわさびの、わさびのあのわさびですかね。
これまだちょっと関係ないですよね。どうですかね。
ターミネーター、え？
え、これ何？
ターミネーター2ジャッジメントだって。全然情報がないですけど。
これ情報ないですね。これなんですか？これ初めて聞きましたね。
ジャッジメントで 3D だって。え、要は2を 3D でやるだけですかね。
あ、そうなんかな。これ全く情報がないですね。
ないですね。
なんだろうね。うん、
ただ単に2を 3D にしてるだけかもしれないですね。あ、エイリアンコベナント3101。
あ、9月ですか。
うん、
もうちょっと先です。
あれはどうですか。前のプロメテウスってご覧になってます。
プロメテウス僕的にはちょっと、
ね、あ、ダメ、ダメでしたね。ダメな人多いですね。
多いですね。
いや、面白いんですけどね。
どこがよろしい。
自動治療機、
はい、
自動治療機の中に自分の中にエイリアンがいるってヒロインが気づいて入るじゃないですか、
はい、
入って意識ある状態で自分の腹を裂いてエイリアンを出して、そのエイリアンと大格闘するじゃないですか。
確かにあそこは良かったですね、
うん、あと最後あの巨人とエイリアンの大乱闘があるじゃないですか。もうそこだけでも十分
お腹いっぱい。
もうそこの2つでも
そう、うん、なるほど。
俺またレゴやりますよ。
またこの間見た時に予告やってましたよね。あ、レゴおすすめですよ。見たことない方はぜひご覧になっていただきたいですね。うん、アウトレイジ。
アウトレイジが10月7日か、
うん。だいぶ先ですね。
だいぶ先です。あ、ブレードランナーが10月27日。どうなんでしょうかこれは。
ね、好きな方多いですからね。
キングスマン。
あ、キングスマンね。
が秋、うん、もうここら辺だともう具体的な日程が書いてないですけど、うん、秋、不都合な真実2、うん、こんなのやるんだ、あれですよ、あの人
大統領選
で負けたあの人、
ね、うん、え、ゴアさんでしたっけ、
何でしたっけ、わかんない。
なんか
ゴアか
もしれない、政治家の方ですよね、で、またやるの、
またやるんだ。マイティーソー、ここら辺ってどうですか、こういうマーベルユニバース系は。
アメコミがね、うん、肌に合わない。
俺もね、あのアベンジャーズの1個目からもうついていけなくなっちゃって、
うん、僕まだ1個目やられたんですけど、もうアベンジャーズの2作目で、
うん、
めっちゃ途中で寝そうになったんですよね。あ、そうですか。結構それ以降もちょこちょこは見るんですけどね、
うんうん、DC 派ですね僕は、どっちかっていうと、
うん、やっぱりスーパーマン、
あ、ジャスティスリーグ11月8、
どうなんですかね。
じゃあもうかなりあれですね、ここでもう、うん、マイティーソーはでもあれか、マイティーソーとジャスティスリーグの対決ですね、うん、
あのちなみにレゴバットマンでジャスティスリーグの面々が出てきますんで、
うん、あ、そうなんですか。お、ゴジラアニメ版、
あの
ウロブシさんが
版ですね、うん、
どこがゴジラっていうこのビジュアルね、ゴジラの5の字も出てこないぞっていう、
ゴジラ感ゼロだね、うん、11月、
うん、どうなるんですかねこれ、
うん、まあ、楽しみではありますけどね、
この地球を必ず取り戻すだから、
うん、
なんかね岡田斗司夫が言ってたんですけど、うん、きっとこうなるっていうので、ゴジラがあの地球を支配して数百年後みたいな話、
なんかあの異星人が入ってきて、
うん、
その人種間でいろいろ政治的な話になるっていう話、
ね、言ってましたね、
うんうん、
ウロブチさんだからね、俺ウロブチ、ウォッチメンとかの原作のアラン・ムーアーっていう、
はい、
あの人がこう過去にあった作品を再構築する天才だと思うんですけど、
うん、
日本でそれが一番天才なのがウロブチだと思ってて、
うんうんうん、
またなんかね、面白い風にはしてくれるだろうという、
ゴジラという題材をどう料理していただける
か、うん、でも問題なのがその元ネタ自体が全然シン・ゴジラで古びてないんで、
おっと、スターウォーズとガルパンこれすごいですね。
すごいですね。
日本でどう
一週間の差かな。
いや、スターウォーズが12月15でガルパンが12月9、
うん、スターウォーズ毎年年末ですもんね、うんうん。まあ、今年に関してはこんなところ
ですね、
う
ん、こんなもんですかね、
うん。アイアンスカイ、
アイアンスカイってあれですか、白黒のやつでしたっけ。アイアンスカイって、
アイアンスカイって、
うん、なんか飛行機乗り、
月の裏側にドイツ軍がまだ生き残っててっていう話じゃなかったでしたっけあれ違うんかな、
あれなんか自分の記憶が定かであれば、なんかクラウドファンディングで作った映画で、
うん、
あのそうまさにそんな映画だったような気がします。
ナチスが月から攻めてきた、
うん、かなりアホですけど、
全人未踏の SF アクションエンターテイメント。アイアンスカイとか見てはないんですけど、
うんうん、
話聞く
と、あ、そうそう、やっぱクラウドファンディングで作られた映画なんですよこれ。
そうなんですね、うん、これまだ続編するんですね、
うん、まあ、
だいぶ狭いと思うんですけどね
まあっていうところで、まあ、はい、今年はまだまだ楽しみがあるってことで、
ま
あ、スパサさんまた、
はい、もういつも楽し
み、注目作やった際にはまた出てもらって。
あ、本当ですか、ありがとうございます、
はい、
また
あのスカイプでも、はい、
ありがとうございます。すいません、お聞き苦しい点が
ありまして
、ありがとうございます。
じゃあ今回はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。